常任委員会審査報告12ページ予算決算常任委員会議案第36号令和8年度小松市一般会計補正予算第1号について物価高対応子ども食育支援費2500万円国の重点支援地方交付金を活用し給食のない夏休み期間に小中学生の食事代として一人当たり3000円の電子チケットを給付するものです。委員からは単発の事業であるなら最高の余地があるのではないかとの意見や、今後の物価高騰を鑑み、学校の長期休業中の支援として継続すべきとの意見がありました。また、持っている携帯電話の種類によって、アプリケーション非対応等により受給できないことがないよう、最善の配慮を求める意見がありました。部活動地域展開推進費617万5千円。全国的には部活動の地域展開がなかなか進まない現状とのことですが、部活動に所属しない子どもたちが増えることのないよう、放課後については小松独自の改革を進めるなど、今後多くなるクラブ化を踏まえ、受け皿となるクラブチーム等が学校の体育施設を利用するための予約システムとシステムに連動して予約が完了すると電子キーのパスワードが発行されるスマートロックを導入するものです。人とものづくり科学館活動費290万円。ワクワクホールのプロジェクターのうち動作不良の出た1台を更新するものです。委員からは他の音響機器などにおいても経年が感じられるため、計画的な更新を求める意見がありました。農作物高温等気象災害対策緊急支援費5420万円。近年の高温による農作物の減収や健康へのリスクの高まりを受け、気象災害対策に資する施設及び設備等の導入を支援するものです。申請者は28人であり、ハウスや農業用ドローン、色彩選別機の購入等について申請があったとのことです。申請者が全員採択されたとのことですが、引き続き農業者に対する支援に努めてほしいとの意見がありました。議案第50号、専決処分の承認を求めることについて中、令和7年度、専決第6号、令和7年度小松市一般会計補正予算第8号について、デジタル地域通貨活用事業費、マイナス5000万円、および働く世代応援自治体マイナポイント事業、マイナス1800万円。申請実績に基づき減額を行うものであり、申請率は小松土地ポが 23.9%、マイナポイントが 58.1% のことです。現在はアナログからデジタルへの過渡期にあり、デジタルに不慣れな方へのサポート体制の充実を求める意見がありました。 企業誘致推進費、マイナス2500万円。ウレシャス小松、オフィスフロアの整備費等にかかる費用であり、当初予定していたフロア整備の必要がなくなったため、減額補正したものです。オフィス誘致に関しては、現在10区画中6区画に入居が決定しておりますが、県からの紹介により入居に至った企業では、小松市出身の女性が責任者として活躍されており、加えて公立小松大学の学生の採用も行っているとのことです。市が目指している女性や若者が地域に根ざして働き続けられる職場の例になり得るものですので、この事例を積極的に PR してほしいとの意見がありました。定住促進費、マイナス1700万円。ようこそ小松。定住促進奨励金等であり、申請実績に対して減額補正するものです。物価高により住宅の着工件数が減少しており、それに伴い申請件数も減少しているとのことです。建築費の高騰が続く中、今年度から補助対象となる住宅面積の下限を緩和したとのことですが、当制度をさらに活用しやすくすることで、移住者の増加につなげてほしいとの意見がありました。報告第1号、令和7年度小松市一般会計繰越免許費繰越計算書について、就労準備支援等費462万5千円。国が平成25年から実施した生活扶助基準の引き下げが違法であったとの最高裁判所での判決に基づき、保護費の追加支給を行うためにかかる費用で、対象者の抽出や支給金額の確認等の事務に時間を要しているため、繰り越すとのことです。報告第10号、法人の経営状況の報告について、一般財団法人小松市開発公社の経営状況の報告です。令和6年度末の在来線高架化、月決め駐車場の民間への事業移管により、事業規模は前年度から縮小したものの、時間貸し駐車場の業績が伸びたことから、当期経常増減は前年度比 23.5% 増の3534万8000円となったとのことです。小松駅前立体駐車場は週末には利用が集中することがあり、場内に入った際に各フロアの満車状況が分かりにくい状況にあります。現在、ミラーの取り付けにより、目視で確認できるよう改善が図られているところですが、さらなる利便性の向上に向けて、他の方法についても研究を進めるよう意見がありました。報告第12号、法人の経営状況の報告について。株式会社小松にぎわいセンターは、街中再生に向けた民間主導の街づくりの推進を重点テーマに掲げ、ソフト、ハード、子育て支援サービスの3つの分野で事業を展開しており、小松ナインや歌舞伎ランドの昨年度の売上高は令和6年度よりも増加しているとのことです。今年度の新規事業としてビジネスラウンジ機能と食堂機能を複合した 交流競争拠点の整備や赤門広場における屋台事業を実施する予定であるとのことです。そのうち屋台事業については悪天候による稼働率の低下が心配されるため、冬場などにおいて十分な配慮を検討してほしいとの意見がありました。また、小松ナインでのイベント開催は駅前という好立地であることから誰もが参加しやすく、また周辺の飲食店の利用も期待できるため、今後も継続して取り組んでいってほしいとの意見がありました。総務企画常任委員会。小松市職員に対するカスタマーハラスメントに関するアンケート調査について、令和8年10月1日から改正労働施策総合推進法により市役所を含むすべての事業主に対してカスタマーハラスメント対策が義務付けられます。これを受け、市が職員を対象にアンケートを行ったところ、直近3年間で行政職場では5人に1人、学校現場では6人に1人がカスタマーハラスメントを受けた経験があることが判明したとのことです。今後、市ではこの結果を踏まえ、基本方針や対応マニュアルを策定し、法施行に向けた体制整備を進めていくとのことです。アンケート結果を今後の改善にどのようにつなげるかが重要であり、防犯カメラや録音装置の整備など、実施可能な対策から順次進め、職員の安全を守る体制を早急に整えるべきであるとの意見がありました。小松東部交番仮称の新設について、令和9年12月に、八幡、本郷、高田、中海、江差市の市内5つの駐在所を統合し、八幡市内に小松東部交番仮称を新設するものです。東部地区の大型商業施設の進出や、交通環境の状況変化など、地域情勢の変化に的確に対応するためとのことです。駐在所を24時間体制の交番化することは、市民の安全確保の観点からは有意義である一方、統合対象となる5つの駐在所の管轄区域が広範に及ぶことから、当該体制の下で十分な治安維持が図られるのか懸念する声もあります。こうした市民の意見を踏まえ、市としても改めて県に対し、市民の安全・安心の確保に向けた方策について働きかけてほしいとの意見がありました。合わせて、統合により身近な駐在所がなくなることへの地域住民の不安に対し、十分な周知と丁寧な説明を求める意見や、地域の実情や時代の変化に応じた治安維持体制の強化を県に対して要望してほしいとの意見がありました。
議案第51号、財産の取得について。
本案件は、災害対応特殊水槽付き消防ポンプ自動車1台を9229万円で取得するものです。現行車両は導入後18年が経過し、老朽化が著しいことから、より高度な性能を備えた車両へと更新するものです。なお、本件の入札にあたっては、一般競争入札により適正に執行され、落札業者と仮契約を取り交わしているとのことです。
福祉文教常任委員会。
寄付の受納について、
様々な事情により生理用品の購入が困難な女子児童、生徒への支援として、小松市工科女性協議会より生理用品の寄付をいただきました。現在、市内すべての小中学校のトイレ及び保健室に生理用品が常備されているとのことです。女子児童、生徒にとって必需品であるため、このような寄付をいただけることは大変ありがたいことですが、市としても各学校長と共通認識を形成した上で、不足することがないよう予算として計上すべきとの意見がありました。
避難行動、要支援者名簿について、
災害時の避難誘導や安否確認などを迅速かつ効果的に行うため、支援が必要な方の名簿を市が作成しています。今年度の名簿登録者は 12,071 人であり、そのうち民生委員や自主防災組織などの避難支援等関係者に対し、平常時から名簿情報を提供することに同意した方は 4,033 人で、同意率は 33.4% のことです。なお、災害緊急時においては、同意の有無にかかわらず、全員の名簿が各関係者に提供されるとのことです。個人情報保護における課題はありますが、町内の要支援者を把握し、日頃から意識しておくことが重要であり、今後の運用方法を模索してほしいとの意見がありました。また、災害緊急時の名簿提供についても、紙面での直接配布のみならず、緊急時にも対応可能な電子データによる迅速な情報提供の手法を検討してほしいとの意見がありました。
経済建設常任委員会議案第39号、石川県小松芸術劇場条例の一部を改正する条例について、本条例改正は本年12月から始まる石川県小松市團十郎芸術劇場うららの大規模改修工事に伴い、改修完了後における施設使用料の改定を行うものです。改修後の使用料は、維持管理費上昇分や改修による施設機能の向上等を反映し、ホールや会議室等の機能別に 10% または 20% の増額となりますが、未来を担う子どもたちの文化芸術活動を支える観点から、市内の教育保育施設および市内小中高校の大ホール、小ホール等の施設使用料については、50% の減免措置を導入するとのことです。小松市都市計画マスタープランの改定について、現在の小松市都市計画マスタープランは、平成31年3月に策定したものであり、世界にときめく日本海側の拠点都市小松の実現を目指し、新しい時代にふさわしい持続可能な街づくりを進めるため、計画の見直しを行うものです。今後は地域別に説明会が行われるとのことなので、地域の意見をよく聞き、計画の参考としてほしいとの意見がありました。石川県立小松屋内水泳プールの土日無料開放の終了について、現在は小学生を対象に屋内水泳プールの土日無料開放を行っておりますが、6月から8月までの期間は利用者が多く混雑するため、安全を確保する観点から6月末をもって無料開放を終了するとのことです。 無料開放の終了後は、利用者の声をよく聞くことにより、その効果を検証してほしいとの意見がありました。追加で報告のあった、クマによる人身事故の発生に関して、AI カメラの増設を行うなど、クマが人里に入ってくることを、事前に防ぐ取り組みを強化してほしいとの意見がありました。また、第一に現場に駆けつける警察が、クマに対し銃を使用できるようなルール改正を行うことを、国や県に働きかけてほしいとの意見がありました。